One, two, three, kick it.
映画でモテるための僕モテマガジン、さりとて書くだけじゃなく喋りだって肝心ならば僕モテクルーがトークで発信、ウィーア僕モテポッドキャスト。
よ
いしょ。いやいや、ボリューム数えてない。最近復活してね。
281
です。
1位。
はい。でございますが、私が司会を務めます、ラッパーの上杉逆襲です。
はい。そして、私が俳優の小牧根龍介です。はい。
俳優の亀戸里沙です。
はい。そして今日は、
はい。
なんと今日取り扱う映画は、
あ、はい。
激怒、
はい、
レイジホリック、
はい、
こちらを、まあ実はあの9月の頭の僕らのメルマガの特集号で、執筆者、まあほぼ全員か、
うん。そうですね。
全員で実はもう書いて評論して、あげながら
応援、はい、お恥ずかしいことに。
あげながら応援させていただいている、はい、まあ激怒と呼びましょうか。激怒、
はい、
高橋、アートディレクターの高橋よしきさんが、初監督を務めました、
はい、長編初監督作品ですね。
そうか、そうですね、はい。激怒。っていうのを今回、ポッドキャストでも語るんですが、ずうずうしくもゲストをお呼びいたしました。自己紹介をお願いいたします。
殺す川瀬陽太です。
ありがとうございます。
殺すいただきましたね。そうなんです。今日は川瀬陽太さんに、
はい、
ゲストでラジオに登場していただき
ます、
はい、
今回の、
はい、
激怒の主演と、
はい、
あと、プロデューサーも
そうですね、
はい、はい、
なのでザックバレ、これちょうどさ、僕、うん、まあ、武蔵野館で見た時に、うん、ちょうど入江も見てて、入江優
香さん。あ、同じ回だ
と。同じ回で見てて、おーっつって、で、まぁ、あ、ちょっと立ち話して、これは裏話聞きたいよねって
言われて。いやいや、聞きたい。
あのシーンどうしたんすかとか、まあ、そもそもの成り立ちとかもさ、含めて、まぁ、幸いそんなに遠くないところに川瀬さんおらっしゃるので、僕らの周りで。まあ、なんとか僕らのイベントにも出ていただいたことがね、
うん、
ありますし、ということで。
はい。あと、ポッドキャストにも、
はい。
天
然生活の時はあったかな。
あった。
ありましたよね。ありましたし、ジョーカーゲームの時の、
ああ
、ね、もうすげえ前は。
そうだよ。
ああ、
そ
う
だよ。板橋翔太ブレイク前よ。
そうだ、あいつね、ブレイク、ブレイク中。
よかったよかった。
当時も出ていただいたりね。まあまあ、お世話になっているというか、
はい、
いつも、見させていただいている、俳優、川瀬陽太さんに登場していただいて、まあ、語っていくわけですけれども、
はい。
小林くん、まずはどんな映画か一応。
あ、そうですね。
はい。
じゃあ、私の、まあ、年風景だから、でもここにね、
パンフレットが、
はい。はい。ありますので、一応パンフレットの方からです、ね。
すみません。
抜粋。
パンフレットいいんですよ、
はい。お願いします。
抜粋して、中年の刑事、深間。うん、川瀬陽太さん。
俺俺。
深間は、うん、一旦激怒すると、見境なく暴力を振るってしまうという明け引きがあった。
うん、
度重なる不祥事によりですね、謎の海外の治療施設へ送られることになってしまうと。うん、数年後、治療半ばにして日本に呼び戻された深間は、自分の地元の町が、の雰囲気が一変してしまっていることに気づくと。
うん、
町は、なんていうんですかね。なんか、行きつけだったね。わいさつなお店はなくなったり、
うん、
仲間たちの姿もないと。
そうです
な。一方、町内会のメンバーで結成された自警団は、うん、安心安全のスローガンを掲げ、高圧的なパトロールを繰り返していたと。
あら、大変。
はい。
うん、
ね、一体この街に何が起きているのか。
そう。
深間の中に久しく忘れていた怒りの炎が揺らめき始めるという。うん、はい、
最終的には殴って終わらせる。
結論出ました。
そこまでがすごい。そこもすごい。
は
い、
でもこう、メルマガでね、監督から、うん、小牧根くん、僕も上出さんも、はい、書きましたけど、結構共通してるところあるなと思ったのは、あんまりあらすじには触れないっていう。
ああ、でも、そうでしたね。
なんかまあ、そういう映画じゃないって言ったら変だけど。
いやいや、だって基本的におじさんが怒って、投げるのもあ
れだよ。なので、マジで殴って終わる。まあ、それだけ分かってきてくれ
る。拳のキャンドルサービスとね。
パンチライン。
そうそう、そうですね。まだまだ絶賛上映中で。
はい。
地方、まあ、9月だと地方も結構
どんどん。そう、おかげさんでこんなちっちゃい映画なのに30巻以上なんか決めていただいて。ただ、もちろん地方は1週間とか、まあ1回回しとか、まあそれはもう仕方がないことなんだけど、まあ本当にありがたい状況ですね。
8月の末ぐらいでしたよね。
そう、26から始まって。
東京はね、 もう新宿の武蔵野館と、うん、あと、シネマロサさんですね、池袋。はい、
うん。
いや、いい映画館ですね。シネマロサさんはね、僕らもお世話にな
りました。深いの深いとか。
はい。
すでに地方にもいっぱい舞台挨拶行かれてますもんね。
そう、ドブ板選挙やっておりますよ。
僕は大阪行ってたし、北海道は恒例にも出て、奥野瑛太くんと一緒に、苫小牧の映画館と札幌。
トーラス。
旭川。いや、トーラスじゃないです。
え、トーラスじゃなくて。
だからね、ディノスシネマズっていう。要するに殺撃っていうのが札幌にあるんだけど、スガイディノスという、まあ、主幹の会社があって、もう、それは昔からあるアミューズメント、の会社でボーリング場だとかゲーセンだとか、だったところがこの2年で、まあ、コロナで結構大変で民事再生の話まで出ちゃって、でちょっと別件で撮影してた時に、あ、これ殺撃さんを応援するようなツイートしようかななんてやってたら、なんか向こうさんが心よく持ってくださってかかる。
いや、そうなんですね。
楽しい大挨拶案件してましたよ。
いやもう
SNS
見てたら、いやいやもう朝の時間はそうそう号泣しちゃったんだよ俺。
そうそう、その話。
旭川も閉館決定してたの。
はい、あ、そうなんだ、ね。
それで、もう控室に通すエレベーターを全部なんかいろいろやってくれたら、俺らのためだけ。
エレベーター入った瞬間に、激怒のチラシが一面なんですよね。
とか、それまでかかってたチラシを全部その手作業で貼ってて、それだけでもうちょっと壇上でもうメソメソ来ちゃって。
ちょっと鳥肌が立ってました。
そうなんですね。
なんか私が立ってる、ね。
川瀬さんのドブ板ってことも出ましたけど、失礼ながら、うん、川瀬さんもフリーで、うん、俳優をやられているという。
はい、フリチンと同じです。
フリーな俳優、はい。そう、そう、そういうキャリアともなんか重なるとこですよね。なんかそういう見れるとか、そういう瞬間に出会えるってこと
は。あ、そうそうそう、うん、会いに行くことができて、うん、まあだからやっぱり好きで始めてることだから、うん、俳優よりも好きで始めてることだから、
あ、そうですよね、
そうそうそう、お芝居よりも映画好きで始めてるから、やっぱり劇場がなくなったら嫌だし、まあ実際梅田ももう終わりだから、
あ、そうですよね、
そうそう、
寂しい、ちょうどねこのね、
そうなの、最近だからほら、あの銀霊飯田橋のさ、
銀霊
を一応移転とは、
とは言ってるけど、でも今の状態、果たしてじゃあフィルムかける環境にあるのか、うん、っていうのもまた違ってくるし、うん、まあ、今での状況はもう二度と帰ってこないわけだから。
そうですね。
そうそう。
その辺の川瀬さんのざっくりしたキャリアもね、
ほう、
あ、パンフレット書いてあるんですよ。
書いてますよ。
まあ、知ってる方知ってると思いますけど、まずは裏方から入ってね、うん、みたいな、いつの間にか俳優が始まったみたいなこととか、と、うん、いうキャリアですからね、
うん、
他も書いてあったりして、なんかやっぱこう、で、高橋義樹さんって、ちょっと話、監督の方に行きますけど、うん、
はい、
まあ、アートディレクターでいろんなポスターとか、うん、まあ、映画評論、かとしても、そうそうそう、もう各方面でご活躍の方で、で、幸い僕何度か乾杯だけさせてもらったことあって、よく行く、浮かぶで、
あ、そうかそうか、
よく行く飲み屋が一緒ということで、お話をさせていただいたことあるんで、人事じゃなくて、で、見た目結構パンチあるじゃないですか。
あ、そうですね。
皆さん知らない、そう、赤い色が入ったドレッドをバババってなって、
ホワイトゾンビのメンバーみたいな。
本当そうなんですよ。で、ちょっとコアモテですけど、喋るとめちゃくちゃ優しいというか、うん、俺なんかみたいな、こんなペーペーのあんちゃんが、それってどういうことですかって言うと、いや、博士君、これはこれ、これでねってめちゃめちゃとつとつと、説明してくれるような人で、で、ライムスターの歌村さんのラジオとかでも出てたし、
ね、
僕らも何回か出たし、なんか遠からぬ縁を感じつつ、初監督ということで、まあ僕はクラウドファンディング、ささっと応援させてもらって、エンドロール、
はい、エンドロール、エンド
ロール。あれ
すげえポスターが届いて、うちで貼れないっていう、嫁に怒られた。
超どでかいポスター届いたそうです。
そんなねえな。そんな生ハゲみたいなポスター貼れねえよ。
ってこともあったのでね。ああ、まあそんなこともあって、まあ入江監督も遠からぬっていうんで応援してるという作品でございますけれども。
はい、
うん。どうやって語ってきますか今日。いつもは個人個人
ね。でも、まあいろいろ、ざっくり、聞きたい、うんうん、こともね、せっかくなんで、川瀬さんにいろいろ。
まあでもまずは小牧根くん、まあその俳優めちゃくちゃ出てる映画として
。そうなんですよ。
お祭りですよね。
結構、その、日本の映画界、メジャーとか、あんまインディペンデント系、あんまり関係なく、日本映画に今、すごい重要なキャストがめちゃくちゃ出てるっていう。で、いきなり、あれなんですけど、その、高橋義樹さん、僕も、きちんと面識はないんですけど、
あ、そうなのか。
そうなんですよ。でも、やっぱり特に、 歌丸さんのラジオとか。
あ、そうだよね。
ええ。
まあ、あと主にスターウォーズとかが多い。スターウォーズに対してアンビバレントな
こともずっとね、うん、ともされてますけどね。うん、で、結構長い間、うん、よくちゃんの、まあ、書かれてる本とかも、
う
ん、とか、YouTube のとか、うん、最近もすごい精力的にされてるんで。そう。だから俺はね、すごい一方的ではあるんだけど、よしきさんのが、その、常にその時に思ってることとか、うん、その、いろいろ、自分は何に対して怒ってるとか、うん、フラストレーション持ってるとか、うん、だからそういうのをね、結構長いこと、ずっと個人的に見たり聞いたりしてたから、
うん、
この激怒にすごくそれがたくさん出てるなっていうのと、
うん、
俺の方が好きなのに、なんで奥野くんとか見せたんだろう。実はね、撮影してるときに実は聞いてたんですよ、
俺。聞いてた、俺も聞いてた。
はい。
結構
奥野くんからも水野さんからも聞いてたの。
コロナ入り前ぐらいですかね、始まって。
はい、2月に始まって、あの年、2020年ってウルー年だったんだけど、はいはい、29に終わった。
あ、に終わった。う
ん、で、いや、その今の小牧根くんの話ね、これ俳優がみんな言うんだよ。でね、俺の中では、それ飲み会じゃねえと。なんで俺呼ばれてないですかってみんな言う。いや、もう一つ言うと、これは超発給なんだと。ギャランティーが。
あー、
もう、ぶっちゃけ低予算で。まあ、こんなことは別に美談でも何でもないけど、俺とか吉木はノーギャラだから。それでも払うのがもうこんななので、それで、だから、奥野にも水さんにも、本当すまんけどどうとかって言ってて、あと、まあ、例えば渋川くんなんかちょっと電話で、みたいな、あれしよう、母さん怒るやつでしょとか出るって言って、まあ、そういう、本当遊びに近い感じ、まあ、それもあったから、呼ばれないっていうことを考えるんだけど、はい、めんどくさいなと思って。
僕はそれは、そんなつもりは全然ないんですけど。
いや、もっと言うと、出たところで、基本、おじさんが怒ってもあるから、あとは悪い奴らばっかりなわけよ。何にもね、いい役ないわけ。じゃあ、ある時にさ、大西志摩がさ、
俺、
渋川さん出るんですよね。俺、僕、聞いてないんですけどね。で、いや、だってさ、もう本当に、あともう、町内会の役とか、そんなのしかないし、君にそんなの触れないよって、いや、いいじゃないですか、みたいな感じで、来てくれたり、本当ありがたいんだけど、でも、おかげさんでそういう感じで集まった人たちだから、俺が生まれて初めて、自分でほら、まあ、キャスティングを、吉木があんまりほら、日本人の俳優とかそんな子は基本バタ臭い男だから、知らんっていうか、あんまりね、ちゃんとは認識できてないところもある、ところもあったんで、まあ、俺が、こうやって差配できる。だから結果的にプロデューサーってなっただけなんだけど。
いや、でも結果でも、河瀬さんの人生が、そのキャスティングを生んでる。
そうなんだ。
本当には間違いない。
本当に間違いない。
モブに至るまで、その一番最初にやった、ピノキオルート96って撮った福井翔神をモブというかカメラで出てもらったり、佐野和弘もちょこっと出てくれて、佐野和弘は追悼のザメイクから知ってる、見てきた人だし、自分内の映画史の人をどこに置いてみたっていう、置かせてもらったってい
う。いや、これ、僕、原稿でね、これはファーストアルバムだっていう表現をしたんですけど、
はい。
吉木さんにとってもファーストアルバムだなって特に思って、っていうのはその、やっぱ人生全部詰め込みたくなっちゃうね、ファーストアルバムに。それまでにこう、僕も初めてアルバムを作るときに、それまでいろんな悶々と考えて、ああやりたい、こうやりたいっていうのをなんとか詰め込みたくなって、とっちらかるんだけど、そのカオスさすらも愛おしいから、ファーストって、名作が多いって言われたりするけど。
まあ確かに二度とできない。
そう、二度とできない。で、この映画ってまさにそうだなと思ったんだけど、河瀬さん的にもファーストアルバムなんだなって気が今しました。そのキャスティング、それはこんだけ入れちゃうよね、みたいな。
まだ人数多かったから、普通交番表ってさ、現場進みにすると人数減るとかなんか、だんだん大事なシーンを撮っていって二人になったりするパターンあるじゃん。これさ、やっていけば増えていくわけね。もうこれもゾッとしたんだけど。で、基本的にはとにかくこういう映画だから、その仲間っていうか、めんどくさくない人で、もう作ろう。スタッフも全部自分の知ってる人でやろう。で、
大事です。
吉木を好きというプロパーの人たちをなるべく入れないようにしよう。っていうのがあって、基本的にはピンク映画の時から付き合ってる人たちがスタッフィングして、要するにそこに、思考性がない人と、ヨシキと組んだ方が絶対いいと思ったから。
それはね。
まあそこでキャッキャしても意味ないから。
なるほどね。
だから面白いよ。だから、プロデューサー、LINEP やってくれてる、まあ監督もやってる坂本レイってやつは、まあ相馬さんとか好きで、みたいな大森和樹が好きでとか、そういうようなやつ と、まあ、ヨシキだから。
なるほど。
もう飲んでて会話が合わねえから、面白いぐらいに合わないのが、いや、いい、いい。
で、むしろ、まあ、それもプロデューサー目線の考えですよね。
あ、そうそうそうそうそう。川
さんから言うとね。
俺ね、だから、ヨシキをもし監督するならって、外野の目線で見てても、なんていうか、かつてでいう秘宝系と呼ばれるような人たちで組閣されてたら嫌だなと思って。
確かに。なるほど。まあ、ヨシキさん秘宝系
と言われ、
まあまあ、言われるも、ますもんね。もうお仕事もされてましたし。そうですよね。なるほど。それは面白いですね。
やっぱり、それは思った。だからこそ、刑事物にしようって言ったら俺だし。
あ、はいはい。それも書かれてました。その、もう、一個、ジャンルのくくりを、もう作って、ジャンル映画っていう枠組みに置いといた方がいいんじゃないっていうのは、その最初になんか相談された時ですよね。
なんかね、かつて、海江でシネマジャポンってまだ出てた頃。
海江でシネマ。
黒沢九さんのインタビューで人間合格かなんかの、あ、違う違う。あ、あれなんだっけな。大いなる原因かな。の頃かなんかに、好きなようにやってくれと言われて、黒沢さん困ったんだって。で、ジャンルを言ってくれ、ジャンルを。ジャンルを言ってくれてて、稼ができるから、ほら、飛び越すことができるから。
そうそうそう。
まあ、三池さんなんかもそういうところ
だよね。なるほど、なるほど。
だから、そういう意味でも、もう、そういうテイストは出ちゃうんだから、どうしたっていう意識の持っている。だから、あとはね、そういう、普段飲んでて、そうそう、さっき小牧根くんが言ってた、もう、こういうのおかしいよね、とか、何なんだろうねっていう、普通って何みたいなこととかを入れたら映画に、るんじゃないかってことだったので、
面白いね。だから、で、多分逆に大変な現場とかには超身内を置いたりするみたいな。多分俳優陣とかは、融通が利く人を置いたりもするんでしょうね、と思ったのは、こう書いたのが、クライマックスで、自警団どんどん倒れたままになってるじゃないですか。俳優に倒れたままにさせっぱなしは悪いんで、知人の監督をいっぱい輩したっていう。
それも LINEP の坂本はお前母ちゃんにずっと世話になってんだろうとか言ってみんな呼ばれて、岩岡さんとか
そう、岩岡さんもいたじゃないですか。
呼ばれて、
受刑団の、
はい、森屋さんと
か、森屋さんとかもそう。クライマックスでやられまくる、川瀬さんにぶっ倒されまくる、川瀬さん全員にぶっ倒されまくる人たちは、いつもそれを外側から支持してる監督陣なら、辛さは我慢できるだろう。
めちゃくちゃ。確かにね。
むちゃくちゃな。
だから最初の俺のもうミッションは、そこのラスたちのとこは、入り口でいかに処理するかなんだ。入り口でいかにまとめて殺すかっていうのが。散らばるところはメインの人が散らばってて、まあ、スケジュールも押さえさせてもらってる。で、まあ、それで不運にも真ん中の方で今岡さん知ってたからね、俺今日来んのみたいな感じだったけども。
そっか、クライマックスに何日もかかってるんです
か。いやいや、あれは1日。
1日
なんですか。
もう発狂しそうだったの。もう本当に恐怖の一夜でやって、で、そこで仮眠してそのまま朝のシーン撮って終わったから。
あ、マジで、屋上の朝焼けですか、
そうなんですね。
そうなんですよ。
ちなみにそのクライマックスには、はい、水沢慎吾さんも、
あ、そうそう、
松野栄太さんも、いらっしゃいます。
確かに、まあ一番、お前、残っとけって言えるんですけど、そうかもしれない。
なんか公開された、あとに、ヨシキさんが、なんか俺全然関係ないのにすごい嬉しかったのは、なんか、その、やっぱ自分が初めて長編の監督して、俳優部に対してのリスペクトが今までの 何倍もにも なったっていう、そうそう話をね、どこかでされてて。
私ね、本当に、人が多分、そこは、あいつも誤解されがちなとこなんだけど、まあ、武蔵野の1回目の挨拶は、いや、おそらくあいつも結構うるっと来てました。おそらくというか、まあ、来てました。やっぱり、その、本当にありがとうございましたと。今回が最初で最後かもしれないわけじゃない。だから、さっき言ったようなことで、ファースト
はあるんですもんね。ですもんね、大事
だから、本当にそれは彼も、なんていうか、もうありがとうということしかなかったね。もうね、とにかく、もう、スタッフからキャストからもうみんながようやってくれ
てる。いや、映画って毎回僕も一丁紙しかしてないからさ、自分でどっしり映画にかかったことってないから、いつも一番いいとこで、一番暇なとこでこうなんか楽しそう、大変そうだなって見てたけど、それを、まあ、変な話、ね、監督業じゃない人が、監督やるぞって言って、
ただね、やっぱ普通と違ったのは、もう、要するに当初から画面サイズから何から全部が、やっぱさすがさ、映画しか入ってるからさ、 だからほら、デパルマ町のさ、両ピン来てるのとかさ、結構やってるじゃん。ああいうのも全部もう、やっぱりここでやりたいと。
なるほど。
いうことと、どこでハイスピード入ってくるとかっていうのは結構やってたから。
なるほど。
だからこそ、だって、俺、死ぬすこでやんだ今度。あ、そうなんだな。そうそう。そういうことに関しては全然現場は止まったりしなかったし、ある種の素人的な感じで止まりました。
あ、すごいっすね。ああ、それ面白いっすね。
そうそう。
準備段階で結構やっぱ相談一番されたのは河瀬さんだと思うんですけど。
いや、でもね、実質の現場にか、まあストーリーに関してはね、いろいろなアイデアも含めて言わせてはもらったけど、実際の進めに関しては、その国営って会社ね、まあそれこそ税さんとか、滝田さんとかを輩出した会社の人間が、もうメインで俺が昔から付き合ってる人間が進めてたんで、低予算であると。で、吉木がイミジクも言ってたんだけど、まあ、さっきも言った坂本さんでよかったって、どうしたの？何だろうって言ったら、こうしたいって言った時に、できないっていうことを最初に言わなかった。必ず言わないと。ああ、やれますよと。ただ、要するに、やったらこんな感じですけどねっていうのはあるんだろうけど、あいつは、あんまそういうタイプで、やれねえってことは一言も言わないやつだったから。
ね、でも、印象だと、LINE プロデューサー、制作プロデューサーって、やれないを判断する仕事だったりする
じゃん。やれない理由を探したがるじゃん。
そうですよね。
多くが。
お金と時間と、ね、人とっていうことをまとめなきゃいけないもんね。やれないことやれないからって思うんですけど、そうじゃなかったん
ですね。だからその仲間内でも会って20円しかないみたいな頃からの付き合いだから、本当に。
それもやっぱ川瀬さんプロデュース能力。
そうそうそう。
こんなのやれる人いないと思うけど。なるほどね。だからそのなんかカオス感っていうか、熱量みたいなのは、もうありありと映画に入ってる感じがしますね。
ほと大げさには、ほら、石井さんの、ね、一連のね、ひっくり焼きとかあるんじゃないけど、他業種がいっぱい入ったりとかさ、そういうのは目指したっていうか、だからビビアン佐藤さんとか出てくれたりとか、あの飲み屋に、元アレクサンドロスのドラムの人とか、
そうなんですか
飲み屋で会って、なんか出るとかして、まああんまりこう、大々的に言うとあれだったけど、まあまあ、名前は出てると思う。
なるほどね。
面白
い。そうね。これはなんかゼロからああいう映画作ろうって言って企画、机の上で企画しても絶対にできない感じがしますね。
そうですね。
面白いですね。リサ・カメダは何かありますか？
女子目線は。
いやいや、まあ、なんか言ってくださいよ。はじめましてどうも。
はじめましてどうも。
はじめましてどうも。
そうなんです。
聞いてはいます
よ。それこそ、話だいぶ戻っちゃいますけど、うん、私もフリーランスで活動していて、
そう
なんですよ。
そうか。
で、もう、河瀬さんはフリーランスの、もうみんなの兄貴的な存在で、ね、やっぱり私もなんか、兄貴っていうか、言いたいし、なんか、近づきになりたいしっていうので、ずっと。
金ならないっつって。きっぱりと。
一番初めに言うべきっす。いいセリフ。
いや、でもまあ、そうですね。フリーでなんとかフラフラやってはいますね。
すごいなっていうのはずっと念頭にあったんです。
なんかそれの集大成感もありますよね。
そうそう。だから本当にだって自習で、友達の、専門学校時代に友達がこういうフライヤーを作ってくれて、スタッフ募集の、
うんうんうん、
あの頃だからコピー紙でこう、コラージュしたようなやつで、それを見て初めて福井翔人って人の現場行って、で、映画始めて。
そうなんですよね。
それで、J さんとかと会ってピンク映画やり始めてみんなと出会って、
パンフレットにその時のフライヤーが載ってるんですよ。
で、それでもうほら、中野武蔵のホールで自分のエンドロール、自分がエンドロールの名前に載った時にもうこれはもうやめられないと思って。で、まあなんとなく気がついたら役者にコンバットしちゃったけど、でも、そのおかげで作り手の人たちとすごい距離が近いピンク映画で、で、その中でいろんな人が出ていったりとかしてメジャーみたいなフィールドも行くようになって、みたいな。だから、ある種ほら、まあ家からこう出てきたりとか、同じだと思う。でもまあ俺の場合それが90年代だからプラスほら V シネっていう歴史があったりとか、そういうあの映像メディアの変遷で出会ったり別れたりしてる人たちとの物語が一応俺のだから俺の中では結構ニューシネマパラダイスに近いものがある。俺はこれ見て泣くのかもしれない。トト
でもそうでも相当、やっぱり、さっき、吉木さんも売れてきたみたいな話ありましたけど、でも、川瀬さん自身もね、やっぱ完成は相当、嬉しいというか。
いや、っていうか、完成するのが、いや、当然だからさ、2月の中旬ぐらいにダイヤモンドプリンセスの。
あ、船の事件、コロナの一番初め、
どうなるか分かんなかった時。 で、29日終わって、で、小牧根くんもそうだと思うんだけど、3月の末ぐらいでおそらく大体の仕事終わったと思う。
あ、そうですね。止まりましたね。
俺も3月30日に、はい、玉木宏さんと匿名のなんかシーンやってて、これいいのかなと思って、やって終わったか覚えてんだけど、でそっから自粛が始まって、はい、で、まだ俺らはニューヨークロケっていう望みを捨ててなかったから、で、そうそう、治療に行く、そして、ニューヨークに行く予定だったのが、結局やっぱこれダメだと。
そうなんですね。
なって、もうしょうがない。で、ところがその、もう一つその、最初の全体のシーンを撮り終えた2月の29日で終えて、次にするミッションが、カメラマンが在ニューヨークなんだよ。
そう。
もともと。だから、ニューヨークに帰すってミッションがあったから、まあ、なんとか帰れたの。
あ、そうか。
まあ、帰ってすぐにコロナかかったんだけど。ニューヨークは、まあ、ニューヨークはね、だから仕方ない。
それすら難しい時期だったって
こと
ですね。
そうそう。
帰国もね、ってこと
そうそう。で、だから、良かったのは、その自粛中に彼が、その、外の風景を、
そう。
一年の間、雪のシーンとかも撮ってくれてて。それで、だからこそモンタージュできたって。
そうなんですね。
あ、そうなんですね。
それも書いてある。そう。だから、苦肉の策ではあるんですよね。
うん。ただ、やっぱり向こう行って、俺らもちょっと旅行気分でちょっと、まあ、行って、一人ね、あのね、俺らが言うブルックリンブリッジは、まあ、俺らの中でサンゲ橋って呼んでるんだけど、サンゲリアのラストが
あるん
ですよ。サンゲリアのラストでゾンビがダーッと歩くのがあって、やっぱサンゲ橋でしょ、最後は、みたいなこと言って、軽口言ってたんだけど、まあ、よくよく考えたら美術の立て込みもできないし、うん、スタッフいないから。
うん、
だったから、やっぱり日本で撮ろうっつって、いろんなとこ、倉庫だとかいろんなとこ見に行ったんだけど、うん、予算の都合も合わないと。なった時に、見つけたのが、まあ、西荻のスタジオなんだけど、
そうそうそう、
ニューヨーク西荻になったっていう話。
そう。あそこの、川瀬さんが閉じ込められてか治療してた
部屋、
あそこ
の感じを。西荻。
西荻だった。本当バイオハザードみたいなワンシーン。
そうそう。でもまあ、あれもなんか上がメッシュになってて、上も歩ける人、歩いてる人がいたりとか、そういう風にできるっていうのは、まあこれいいんじゃない、ね、ライトもいろいろ変えられて。
なんかポサもいいっすよね、
うん。
作ったなーっていうポサ
も。あ、そうそうそう。まあまあまあ、言
うてもね。ジャンル映画じゃん、みたいな。
そう。なんかね、
ツーマッチカモンみたいなことじゃないですか。
あの、うさんくささ でね。
いいですよね。
あやん、ビデオマーケット感あるだろ。
でも。
あ、それ新宿にある、ビデオ屋さんなんですけど。
そう考えると、なんかその、美術の凄さもすげえ感じましたね。
あ、そう、そうです。それすごい思いました。
そうですね。
まあ、そこのニューヨークのとこももちろんそうだけど、まあ、冒頭からね、ダンスの踊るシーンもそうだし、まあ、あとは特に印象深いのはやっぱヒッピーたちが住んでる、洞窟、
団地ね。
廃屋。廃屋廃墟。あそこはどこで何なんですか、あれは。
あれはね、要するに水戸の方で、あ、水戸じゃない、あ、桐生だ。桐生の方で、まあ、まとめて撮ったんだけど、富士見町という場所を基本的には。まあ、ラスタチの場所とは別なんだけど。で、そこにあった発明会館っていう、なんかもともとは何かそういったので使われてた、ちょっとモダンな、まあ、廃墟になってるんだけどね。うん、で、ここがいいだろうと。で、それを、もともと美術のね、磯見さんとか知ってる中だったから、そっちの方に相談してて、あと、須坂さんっていう、要するにトランスフォーマー周りの人たちで、やってくれて。
めちゃくちゃな作り込みでしたね。
そう、すごい、すごいいい美術でしたね。
あれ、何日分ぐらいですか、あそこで撮影した
の。あそこでの撮影は、でも、俺らね、結局、2週間の中、撮休3日かな。
え、それが全部ですか。
うん。
だ
から、10日ぐらいだ
よ。
だから、発狂しそう。
それは発狂。いや、それはマジで、結構それ、結構発狂ですね。
にしては、ロケーション多すぎるし。
うん。そんな。
シーン多すぎる。
全然想像できないですね。
いや、スケジュール入りましたね。
いや、だからそのスケジュールの組み方も、だから。
ライン P が。
まあ、ライン P 様々上手くて。
すごい。それはすごい。
で、まあ、予算もそんなに、本当にないけど、だけど、これ、ロケバスは用意しようっつって、ロケバス用意して、うん、だけど、普段のロケバスと違うわけで、その坂本がもう運転できるんだよね。これで、そこで必ず、名画がいつもかかってる。ディアハンターとか言って。
今、狂気は狂気。怒りはありますからね。
そうそう。そんなことをやったり。
あれ、
本当に、だからそういう意味では独立グレン隊みたいな楽しいゲーム
ね。イレガンとか好きな映画。
本当に、そういう、感じで、作れたことは、もうすごいメリットだったかな。
なるほどね。じゃあもう全然違うところで全然違う班がもう、 準備しまくってるんですよね。そうそうそう、
してて。
そのスケジュールかける？
いやー。
かけるし、切れる？
すごいっすね。
いや、もうほんと交番切ってくれた。あれは結構美しい交番だった。
ああ、そういう、そういうやろ。
見てみたい。交番表見てみたいって初めて
思った。僕らは見れないけど、美しい交番っていうか。
あるあるある。
でも、あるでしょうね。あの映画。
美しい楽譜ってことがあるけど、
そうですよね。
交番はある。
美しい交番。
なるほど。
あ、これで終わるかとかさ、あるじゃん。あの、いや、自分で言っても、
それ
こっちへの配慮があるなっていう、はい、
そうですね。
交番ってあるじゃん、
うんうん、で、あの、さっきもおっしゃってましたけど、大概、最終的には人数少なくなってったら、
うん、
はいはい、終わる。
それテンション的にも
ってことかな。もう、そうでした。例えば、その、美しい交番で言うと、例えば、じゃあ、どのシーンで全員の俳優が、うん、そのオールアップするのに、
うん、あ、
そうそうそう、とか、そうそう、なんかね、あの、そういうのをちょっと、あ、考えてくれてるんだろうな、みたいなのは、
そうそう
そう、全体の交番見ると思うことあります。
面白ー
そうそう。いや、でもそれにしても、
この、
この劇団はやっぱ、川さんど真ん中にずっといらっしゃるわけじゃないですか。で、まあもちろんね、いろんな俳優さん来てはね、うん、去っていくっていう中で、うん、いや、この分量は、ちょっと考えらんないですね。
もう、ドア玉がそれこそ、あの、松浦優也が引きこもってるとこ
から、
いきなり岬の兄弟シーンで。
まあ、そう、横断歩道取ってから、冒頭の横断歩道取ってからそれだったんだけど、ここを乗り越えられれば、うん、まあ、だいぶ勝負権あるぞと。
そっか、オープニングの引きこもりの部屋もめちゃくちゃだった
んです。あれも表と中
で。あ、そこも。
両日、あの、当日に撮ってるから。
吉岡睦夫さんの、はい、あの、叩きかけ、
か
や、やでしたね。
あ、そうそう。で、あの、吉岡の芝居をドア向こうで聞いてて、うん、松浦、おい、俺は何かやんなきゃいけない。
いや、やっぱそういうことですよね。
出てるやつ全員ピアニア軍団みたいな。
だからね、その感じもすごいいいんですよ。
そうそう。俳優は絶対そう見るよね。爪を溶かすみたいなことね。
確かに。
で、ちょっとそうだから俳優部の話ちょっと聞いてもいいですか、うんうん、俺見ながらすごい、例えば、水沢さんの演じられてた役あるじゃないですか。うん、バーの飲み屋
の、ね、
そうそうそう、マスターで。
ねう
ん、で、川瀬さん演じる深間が帰ってきてから、うん、たまたままた再会して、
う
ん、で、ちょっと様子が変わってっていうキャラクターなんですけど、もう、あの、水沢さんのあの、うん、あの感じと、そのキャラクターがすっごい、あって見えてて、これはね、俺だからどっちが
先当て書きなのか
で、でもなんかね、うん、そう思うところがたくさんあって、なんか、例えば、あの、ポールダンサーのチームに、あの、
はいはい、
ね、笹野
リンああ、リンちゃん。
はいはい、はい、ね、あの、いらっしゃったりとか、はいはいはい、あと、その、ポールダンサーに絡む、いやー、
いや
ー、
あ
の感じのサラリーマン
みた
いな。そう、
あら、
そう。で、足立さんとかね、僕、大学の先輩だったりとかして、そうなんですよ。で、やつもこの話し出すとちょっと長くなっちゃう。
いい。どうせ、俺たちは脱線するしか飲まないから。
だからそうそう。あたちくん出てもらったから、その後に彼の主演の夜を走る
っていう
の
は、
俺はもう無理くりに出なきゃいけないと思って。
あ、バーターみたいな。
いやいや、俺はもうそのね、食材の歴史ではもうこの、
お互い
2年は、もうそうそう、いや、そう、あの時お世話になったって人外来声かけられたらもう、助監督に至るまで、助監督初監督のやつも、この間もやったし。
ああ、いや、素晴らしいですね、本当に。
あたしさんは、君の鳥は歌えるの嫌な上司。
ああ、そうそう。
ぶん殴られる
の。
嫌な役、すごくいいよね。
またぶん殴られる。
またぶん殴られる。てか、死んでたもん、今回みたいに。
だから、ああいう、その、すっごい、僕は個人的に見て、うん、うわ、ぴったしハマってるなっていう、うんうん、キャスティングは、うんうん
どう決まったのか。
そうそう、どういうふうに決まっていったのかっていうのを。
さっき言ったように、まあ、ヨシキからのアプローチは、まあ、その以前のスピンオフのなんか短編で出会った俳優には声をかけたいって言って、うん、で、だから、コーダリリーさんってあそこのポールダンスのところのオーナーの役と、
はいはいはい、
あと、中原翔吾さんと、
はい、
あと、本当は西田隆くんも出てて、
はい、
で、西田くんにも出て欲しかったんだけど、ちょっと彼はスケジュール合わなかった。
う
んで、それ以外は、ま、俺じゃない。で、だから、当て書きはゼロ。
ああ、客ありきで、会う人、川瀬さん。
俺の中でこの
人、川瀬バン
カー会うっていうか、やってほしい人。
見事に合致した。
そう、そうそう。それでやれたから、だからそれでやれる唯一の現場じゃないかって。
あと、その、もう、引き出しの多さね。 ガッサンの。
なんで、ですよね。
人脈。
で、やっぱり俺の希望としては、ポスター面でもそうなんだけど、それこそ、まあ、なんていうのかな、キー君や荒田君とかも出てもらってるけど、うん、はい、そう、それと、例えば、今もピンクとかで頑張ってるやつとか、うんうんうん、今ももう、その、中継ところで、こう、なんていうかな、バイプレイヤーとしてやってたりとか、うん、まあ、ために主役があったりとか、うん、そういう人たちをもう並列に全部ぶち込みたいっていう、うん、いうのが、俳優にしかできないことだし、う
ん、確かに確かに、
っていうのをやろうと。だから、全部、字面の級数も全部一緒にしようっつって。
あー、確かにね。そうか。うん、
それは、そういうつもりで、で、だんだんやっていくとね、なんか、昔のゴシャヒデオのポスターみたいになってきて、
多いな。
で、ヨシキもそこで乗って、あ、ゴシャヒデオっぽい、ああいう感じでどうすか。で、その、イラスト、金子南平さん、はいはい、だから、ちょっとイメージって、ゴシャのカゲロかな。カゲロのポスターでもそんな感じだったと思うんだけど。
いや、ポスターがいいんですよね、武蔵野関係
で。で、あれも、南平さんも、ビッグコミックの連載がなんか終わったらしくて、あの表紙の。
なるほど。
それで、ちょうどスケジュールがうまいことあったってのがあって。
これは同じことを他のプロデューサーがやっても、いやーちょっとスケジュールとかお金とかって言われると思うんですけど、
そうそうそう、
川瀬さんとか吉田さんに言われたら、うん、でってなるってことですもんね。
そう、よかったら検索してもらって、その激怒の
ポスター、
はい、下、左下にね、名前がもう全員
の名前
がっとね、
本当はね、日本のドンみたいに写真バーってこう山村そうなね、サブリシンみたいなのが、はい、もうよかったら、撮影人数多いから、
ちょっとそれは収まらない。
原稿にも書きますけど、やっぱ映画見て、はい、その、なんだろう、昔の、もう自分の父親世代とかが、やっぱり暴力映画の方で、憧れたものっていうのは、見終わって、あ、こういうことなんだなってすごい思いました。
そうだね。
劇場見て。
いや、だから。
で、ポスター見て、なおのこと。
このポスターって、だから、俺とヨシキも年代が一緒だから。
あ、同い年なんです
か？そうそうそう。それで、あいつは、まあ、早稲田の方、の方っていうか、新宿の方住んでんだけど、うん、で、やっぱりこう、記憶として、こう、ね、木枠のところに、公開中、って書いてあって、雨ざらしのポスターがあって、で、俺、やっぱ共通の記憶としてあって、で、それ似合う感じ、こう変色してもいい感じっていうか、
なるほど、言わせてもいい感じね。
そうそう、
確かに。
そういうポスターになってて、俺らの中のちょっとそういうノスタルジックなものが、あるのかもしれない。
あ、でもアウトワークもめちゃめちゃいいよ。俺も、本年度オープニング映像ナンバーワン映画。
あ、そうですね。
ダニエル・セラさん
の映画。
あれはかっこいいですね。
これも、また今度は俳優じゃなくて、今度は吉木さんの人脈ですもんね。
そうですね。本当に本当にそれは。
圧倒的なかっこよさ、うん。メジャー映画でもあんなのやれてる作品ほぼないでしょ。
でも、ああいうことって、ほら、俺らもチラシ問題ってよく言ってんだけど、ちょっと前までは、下が白地で、上に顔写真があって、なんかタイトルがあって、みたいな。昔のタンザチック CD を置くための、ほら、棚に入れさしちゃうと見えないからっていう理由なんだろうけど、そういうのが流行ったなと思ったら、今度は、こう、流れるような字で、右から左に上がってる字のやつ。
手書きっぽいやつ。
手書きの字で、男女がいるポス
キラキラ。
チラシが、もう今、これもさ、いや、ちょっとあまりに無自覚にやりすぎじゃないかって、俺はあって。
確かに。
まあ、あの字でここに皆殺しって書いてあったらちょっとい
い
です
よ。いやー、面白い。
面白いですね。
単調とか書いてあったら。
いや、めちゃめちゃ面白い。
面白いけど、うん、まあ、そういう意味でも、まあ、ポスターらしい、本当にちょっとこう、鈍重なぐらいのポスターがいいなっていうのはあったし、だから、で、もう一つ言うと、この激怒ってタイトル、まあ、激怒でいいんじゃないっていうのは俺が言ったらしいんだけど、いろいろな案を出すときに。だけど、もともと様式が、やっぱ、タイトルで内容わかる映画がいい。
うんうんうん、
ね、だから例えば食人族とかっていうのは、例えば悪いんだけど。
でもまあ、まあ一発でわかりますから、ね。
そうそう、だけど、はい、さっきさ、そうそう、いろいろあらすじ言ってもらったけど、まあとにかく怒ってる映画じゃんって。
そう。
本当そういう意味では、もう本当に内容通りで、こう、うん、今
タイトル、
そのミニシアターとかでかかる映画で、うん、こういう映画があまりないっていうのもあるんで、
うん、
まあたまにはこういうので、まあ映画の中だけで許されてる暴力、うんうん、見るのいいんじゃないみたいな。
これ大事は、タイトル誰か書かれてる？
これはね、カーだって。これまた、実は福井昇進組の助監督やってた女の子で、それが吉木と共通の友達で、それ彼女はそういう書く。
めちゃくちゃいい
人物ですね。
だから、で、しかもその吉木は福井昇進の映画を見てくれてて、ですごい好きで、あいつ。
なんか それも、そのね、エピソードもあるけどね。そうそうそう。
だから、本当に、昔やった仕事が繋がって、
ね、
まあ、後に飲み屋でね、飲み友達だけど、
うん、外交大事
だけど、うん、それが俺に相談してくれて映画撮りたいんですと、言ってできたっていうのって、うん、ああ、なんかこう、ああ、いや、繋がってんだなっていう感じはね、あるね。何にも意味のないことなんかねえんだなっていうのは。
そう。そうね。そう、だから、劇中にあるさ、ポスターとかもさ、
はい。
可愛いんだか気持ち悪いんだか分かんない、怖いさ、見てるさとかもさ、
う
ん、
そうそうそう。
ね、宇都丸さんって
イラストレーター。そう、イラストレーターが、ヨシキの亀さんがやってるんだけど、
そう
です。だけど、あれをまた、シールなりなんなりで、グッズ化しないみたいな話をしてたんだけど、うん、でも、ヨシキの側から、いや、あれ、これを、この図さんガチで使われる可能性あるんですよねって言ってて、つまり、あれ、俺らは皮肉で書いてるけど、全然あれを真っ正直に取る空気はあるわけじゃん。
安心、安全。
そうそうそう。みんなでっていう言葉を、で、なんていうの、みんな幸せじゃないけど、ちょっと怖いっていうか、
同調圧力。
ちょっと OL の1984みたいな空気っていうか、それ一番最初に、まあよくこれ、吉木が答えてたけど、ね、ほら、例のね、見てるぞっていう、
うん、
あれは誰が見てるっていうことって、あれで抑止されるって、俺らさ、田んぼの何、何カラス
の形に見られてるみたいな、
ね。でも、俺ですね、その話をヨシキさんが、ラジオで、うん、でされてたのを聞いたのって、もう、多分ね、10年、うん、
ああ、いや、
10年前だと思うの。
それを飲み屋とかで、やっぱ俺らはさ、してるわけで、何なんこれって、
うん。そう。
あれでなぜ抑止できると思った。だけど、うん、そういう空気に世の中がなってってることが怖くて、うん、で、ちょうどそんな理由で、俺らほら、コロナをなんとか避けて現場終わったけど、コロナ後の世界が、まさにそういう空気に、要するにリモートになってからどんどんその相互監視の空気になってったじゃん。
なるほどね、
例えば、その自粛警察
みたいなね、はいはい。
自粛警察って上からなんかさ、前まではさ、ビッグブラザーみたいなのがいて、なんかやるっていうのが SF の常道だったのに、
うん、
貧乏人同士が監視し合う。
でもそうですね、あれは別に、ね、どこからかこう、ね、圧力でもってっていうことじゃなくて、
そうそう、
もう自然発生的になりましたもんね。
ああいうディストピアじゃないっていうか、もうみんながみんなもう弱り果ててて、その中で誰か敵を見つけて懲らしめてやるっていう空気っていうかな。なんか、それはね、なんか、ああ、どんどん加速してったなとは、撮ってる時よりも。
うんうんうん、そう。確かにね。
だからなんか、その、共通してる部分、が、うん、ほんとたまたまでしょうけど、うん、入江監督の、シューシューシューのこと、少しモチーフが重なるようなところは、そうそう、
若干。ビジランテ
もそうですし。ああ、ビジランテもね。文字通りビジランテ。
ビジランテ。
なんかね、その、はい、あとそれこそね、河瀬さんが主演されてた天然生活
、まあそうね、
あれも怒ってますから。
あれも怒ってるんです。ね、ナチュラルって何
あれも怒ってますよ、僕大好きなんだ、
だから、いや、まあで、だけど、俺らの映画は、とりあえず、本当にこれ別にネタバレでも何でもなく、殴って終わるんだよ。
うんうんうん、
暴力で終わる。まあ良くないよ、よろしくないけど、うんうんまあ、スカッとして帰りましょうよ。こんなに息の詰まる世の中なんだから。っていう映画には、やっぱ、必然的になったっていうか、ヨシキがよくね、本当に写真撮るとニコニコピースで撮るのに、やっぱニコニコピースでしょ、みたいな。
撮りますよね。
ナイスな感じにはナイスな感じになるじゃない、みたいなことは、やっぱり、この映画では、決して世の中はね、そんな簡単じゃない。
でこう僕思ったのは、殴る必要があるじゃないですか、うん、最後。だから敵をでかくしなきゃいけないというか、うん、悪くしなきゃいけないというところで、いいヴィランでしたよね。死んだ万蔵さん。
まあ、でっかい、でっかい。
本当に大きくて。
でっかくて、でっかい芝居な
の。芝居でっかい。
でっかい、でっかいたっぷり芝居が欲しかった、
ね。でも、あれ、でもそれ、でもこのジャンルっぽいこの映画って大事で、もう、超嫌なやつ、もう誰が見ても嫌にしなきゃいけないっていうのを担うって結構大変ですもんね。うんうん、
そして彼は何も考えてないです。いや、すごいね。あの人は実は90年代も、三池さんの V シネとかガンガン欠かせない人って、すごくその、シュアーな芝居ができる人なんだけど、もう今回もとにかくもう、とにかく。
でっかく。
でっかく。ただただでっかくやってください。
もうだって、トーン無視だもんね。
そう。
全無視だもんね。
なんか、すごい、 あの周りだけ、照明とか世界観も含めて、
うん、違う、違う、
一気に、
違う、
あのね、あの、柳エリサさんと、
シシミさんをね、はめらせて、
国道沿いのラブホテルみたいな、
そうそうそう、そう。
あの感じにしたのも、本当は美術の須坂さんが結構、ああ、これはいいですね。
よくわかんない、両手もいいよね。ピンクのライト引き回してさ、何やってんのと思って。
あと、あの、制裁と思われる、まあ、早見京子さんって人がやってるんだけど、能面みたいにメイクしてる。
要は、はいはい、
低粛な妻と、うん、奔放な愛人みたいなの、ああいう作りが、まあ、日本の、うん、ある種の、その、カリカチュアにはしてるつもりっていう
か、
あの二人の芝居、まあ、細かいこと細かいこと、ずーっと動いてるじゃないですか。ずーっと、後ろでなんか、うわっ！って、エリザさん指示してる。
これ、10日なんだって、俺、もっと飛んでたと思ったの、撮影が。トーンが飛ぶシーンが多い、なんかトーンが違うシーンが多いじゃない
ですか。
警察署とか、うん、まあ派手なとこ派手なとこあるし、うん、すごく廃屋とか
さ、うん、お店だったり
あるし、
うん、だからこそね、だからこそその LINE P がすごいのが、殺球を3日設けた。普通こう、この
、それすごい
です
ね。
その中に要するに立て込みとか
写真
み
たいな。なるほど、なるほど。
その2週間をぴっちりやらないと終わらないっていう感じで組まなかったことが、これは本当すごいな。
うん、すいません。そろそろ本編お時間に。
はい、
そうですか。もう50分近く。
あ、そうです
ね。この後は、
はい。
ね、メルマガ、僕たちがやってる、イレイユーがやってるメルマガ、僕らのモテるために痩せてメルマガの読者さん用に、まあ、15分、20分くらいの、
お
外に漏れたらギリギリやばい話をしてもらいたいみたいな。裏
話、まあ、
まあ、この延長でね、いろいろこう、
する
でお題は、お便り来てるんでした。
あ、
最後読みましょう。ちょっと危ない。
ぜひぜひ。
危ない、忘れるとこだった。
危ない。
危ない。ね。
やばい、取り留めもなく喋ってた。あっという間にこ
れ。いいや、もうそんなにいいんだよ。映画見てください。
そうですね。ぜひ、まあ、もう、ぜひ見てから。
うん。
まだまだ全国、はい、特に地方の方は見やすくなるかもしれませんので、ね。
そうですね。ちょっと順次公開なんですけど、いろいろ始まってます。まあ、今日、あ、これは放送はいつ？
これ今日の夜か明日やっぱします
。あと、明日って何日って言うと、
16、
17日、スコーレにいます。
あ、そうです。
あ、名古屋。
これ、舞台挨拶。じゃあ、それを、その前までにギリギリ今日何とかあげます。
いやいや、
大丈夫、大丈夫です。お便り来てます。
はい、
皆さんこんにちは、ロンペさんです。
あ、どうも。
僕らのメールマガも手伝ってくれてる、はい、映画好きのお父さんですね。武蔵野館で見てきました。
すみません。
なんとなくの話の流れは知っていたのですが、川瀬さん演じる深間がアメリカに行くまでの描写が想像していた以上に長く、うん、とても魅力的に映りました。
あ、すみません。
それに対して後半の犯罪ゼロの街、富士見町になってからは、うん、少し演出もコミカルになったような感じで、うん、映画のジャンルすら変わってしまったような雰囲気の違いが見事だったと思います。
うんうん、
おなじみの役者がこれでもかと出てきて、役者名を挙げればキリがないと思いますが、まずはもう声でわかる吉岡睦夫さん。ワウワウで放送している、宇津川村、じゃ高いっすよね。
はい。そうだ
今やってる入れ監督の宇津川村事件でも、出てくるだけで面白いです。
うん、
あと、今年の上半期でとても印象的に残った映画、夜を走る。うん、ああ、での会議の素晴らしかった、足立智光さん、うん。話出ましたね。本当に嫌な役で、それは川瀬さんも切れるよな、という納得の展開でした。うんうん、あと、町内会の連中の中のめちゃくちゃでかい人も気になりました。
アミ201さんね。アミさんね。あの、芸人さんでもあるし、ゲーム実況とかやってる人
で。201ってことは2メーターですか？
うん、ある。
で、
彼はキングダムとかも出てるし。
いつか激怒と天然生活を2本立てがやってほしいなと思います。
あ、いいじゃないですか。河合さんが、河合さんがラスト爆発するものですね。
いや、これもちょっとね、そう、いい、でも僕らがちょっと読むの遅れましたけど、僕らが言ってたような話。全部引っかかってる、
さすが。さすが。
さすが。さすが。
答え、読んだけよいんや。
まるで答え合わせ
しても読むんで。素晴らしいお便りですね。で、PS で、僕らメールマガで毎回なんとか〇〇映画ディグって言って、こんな映画に合わせてて、今週スナック映画を語ったじゃないですか。
あ、そうですね。
スナック映画ディグは、夜の侍、その夜の侍。
うん。
赤森
さん。
赤森さん。はい。小牧根さん、拓司さんは、葛城事件。
葛城事件。
同じ赤堀監督と。やはりスナック映画といえば赤堀さんなのかもしれませんっていうのを PS で書いてますけど。
そうですね。楽しい人でもある。
あ、本当ですか？小牧根さんは事務所メイト
です。はい、そうだ。私は事務所の大先輩でございますんで。
あと珍しく、普通オタが来てます。
ほら。
あ、ありがとうございます。
お久しぶりです。北海道苫小牧市ミニシアターシネマトーラスのスタッフ、アキラくんです。ああ、よくね、昔、イベントも北海道から来てくれた。
ま、はい、すごい。
今もスタッフ作業しつつメール書いてます。
おお。
僕もでポッドキャスト復活ということでお便りしました。いつの間にか私もポッドキャストデビューしてて、
へえ、
もう2年近く、回電波フロムスガラムルディ。何ですかという番組をやってます。回電波で検索すると出ますということで。何の話ですかね。前回小牧屋さんが YouTube のブラックホールチャンネルをご覧になっているとおっしゃってましたが、よしきさんのね、
はい。
私もよく見てます。高橋よしきさんや寺沢ホークさん、柳下喜一郎さんの家系がとても面白いですよね、皆さんおすすめの YouTube チャンネルなどありますか、よろしければ教えてください。
くそーたーあら、いいですね。
じゃあ最後何かあれば聞いて締めていきますけども。何かありますか ?YouTube チャンネル。カメリさんは見るもんね。
見てます。コロナ禍で YouTube、YouTuber すごいハマってしまって、で、ここ2年間で特にそのゲーム関係、ゲーム実況者にハマります。
ゲーム実況。
うん。今まで全く知らなかったそのバイオハザードとか。
ああ、
だね。で、映画にその変更とかっていうゲームも。
変更ね。
もともと
ゲーム実況。台湾のホラーね。
あれももともとゲーム実況者さんから知ってっていうのがあって。え、おすすめは、まあ、奈良県出身の、ワイワイゲームチャンネルですかね。
ワイワイゲームチャンネル。
ほんでゲームチャンネル、ね。
ワイワイさんっていう、その、語りがめちゃくちゃ上手な人が、この間ゲーム大賞を取ったエルデンリングとかもやってるんですけども、うんうん、いろんなゲームやってて。
へぇー。
川さん見るんですか ?YouTube とか。
見るよ。釣り動画。
釣り
動画釣りでしょうね。
いや、釣りとあとは、北関東の、群馬17って、とにかくいろんな発明するやつがいて、これいやもうめっちゃ面白い。
群馬17。
へぇ
ー。他に何かありますか？
僕多分ね、一番見てるのは、元奨励会員歩むの、将棋、そう。
みんな趣味、やっぱ趣味だよね。
やっぱ趣味なんだ
ね。やっぱそうですね。彼はね、歩むくんはね、めちゃくちゃ早い。その日にあった棋戦の、
棋士なの？
いや、元奨励会員なんで、はい、記事ではないんですけど。
じゃあ自分の試合というかね。
いや、自分のっていうか、例えばタイトル戦があったら、その日、大体その日のうちにはもう短い、15分ぐらいの、手の進行と、あと自分が使ってる、将棋ソフトの、とかとの、あれを出して、で、あとは自分なりの、もし、もし違う歌になってたら、こういう進行だったんじゃないでしょうか、みたいなのを、めちゃくちゃ早くアップしてくれるから、そう、いつも助かってます。はい、個人的にはいつも助かっておりますと。
はい、僕は古田の方程式ですね。
何それ？
え、古田、元野球選手の古田が YouTube やってんだけど、もう、広島の前田とかさ、もうレジェンドガンガン古田世代が出てくるわけ。金本とか、で、バッティングの話とかしてて、昔話とか、いやー、星野さん怖かったね、みたいな話とか超面白いの。
あの頃の野球の裏話。
まあ、昭和の話だけど。などなどでございます。すいません。で、来週何語りましょうかね。
来週の映画。
これさ、ちょうどいいっすか、僕言って。
はい。
珍しく奥野瑛太くんから LINE が来まして。
あ、はい。
今、彼が出演してるグッバイクルエルワールド。
あ、お、はい。
やってるそうなんですよ。
あ、森達さん。
そう、
大森達さん。
大森の、はい、なんでグッバイクルエルワールド？
主演西島さんなんですよね。はい、
で、斎藤工さんとか、
三浦
友和さんとか、はい、結構な、でなんか、ケイパーものっぽい、なんだろう、
うん、
なんか、強盗するみたいな話っぽいですけど、
うん、
どうですか、これ。
いや、ぜひぜひ、いいじゃないですか。
グッバイクルエルワールド、来週のまあ、来週が次回、ね。
次回
のお題、はい、エキサイティング&ポップな銃撃戦クライムエンターテイメント。
うん、
ちょうどね、公開始まったばっかりですもんね。
うんうんうんうん、
僕はたまたま、初日の舞台挨拶の、うん、の日に、奥野くんと会ってたんですよ。はい。隙間で。なんで、見に行きたいと思ってたんで。
ね、ちょうど、見てくださいの、
はい。
ラインももらったんで、こちらにしませんか。
ぜひぜひ。
やっぱ、動画がいいですよね。あと、知り合いが出てるっていう。
そうそうそ
う。奥野さん続きますね。
またなんか調べたら、また、暴力団やってますよ。どん底に落ちた元暴力団員やってます。
あら、いいじゃないですか。
来週こちらで。
はい。
行きましょうか。 というわけで、じゃあ、この後ちょっと時間、まあ、15分くらいかな取れるかな、ちょっと休憩して。
はい。
改めまして、激怒、レジホリック全国まだまだ公開中でございますので、
お願いします。
皆さんまだの方、もう見て、もう一回このラジオ聞いてみたい方は劇場行ってください。
ぜひおすすめでございます。
改めまして、川瀬太さん、本日ありがとうございました。
ありがとうございました。した
最後にじゃあ一言お願いします。
殺す！
ありがとうございます。
ありがとうございます。